どうもガラです。
ミソです。
今週は2019年の第35号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで今週もおまけはワンピースのステッカーで、表紙は、ジャンプ表紙はワンピースの前号とつながる特別表紙の後編となっておりました。
そうですね。どちらかというとこっちはもうあれじゃないですか、スタンピードじゃないですかっていう。
そうですね。てっきり麦わらの一味が勢ぞろいの表紙かと思ったら、つなげてみたら今回の右半分に関しては麦わらの一味ではなく、まあ、今度やる映画版スタンピードに登場するおのおのといった感じの取り合わせでしたね。
そうですね。ワンピースアベンジャーズですね。
はいはい。のまあ、ワノ国バージョンの衣装格好となっていました。
そうですね。まあ、この辺ちゃんと衣装とかもね、ちょっと気使ってる感じはやっぱ小田先生だなって思いますね。
はいはいはい。ハンコックのワノ国衣装とか出なそうですもんね、さすがに。
出なそうだったね。
このために書き下ろしてるのかなという感じだったりしますが。まあそういった感じで、ワンピース繋がる表紙、大変迫力ある感じにまとまりました。で、今週なんと、関東カラーが表紙とは違いました。関東カラーは、戦況激化、バーサスアタ超白熱大人気御礼関東カラーの、サムライエイト80伝となっておりました。関東から第12話で、連載第1話以来初ですかね。
そうだね。
うん、といった感じで、なかなか順調な、連載となっております。サムライエイト80伝。内容としましては、第12話で、お父さんが80くんかばうために切られてしまったんで、80くん強がって笑うぜっていう展開でした。
いやもう父ちゃーんっていう感じの展開でしたね。
いやー、てっきり先週の段階で、謎の装置を使って死にかけて、もうこのまま、80かくっていう展開かと思ったら、切られましたね。
切られましたからね。まあでもさすがにやっぱちゃんと殺しに行くスタイルなんですよっていう。
はいはいはい。いや本当にその方がやっぱドラマ的に盛り上がるなと思いましたよ。
そうだね。まあだからこれで父ちゃん完全に死んだなって気しましたね。
はいはいはい。
いやでもね、その死に損ないね、死ぬね。まあでもね、その真相になってる父ちゃんをね、守る80っていう展開がやっぱ泣けるよねっていう。
そうですね。で、ちゃんと過去の自分と重ね合わせる形で、こう言われてたけど今はこう、こんなダメな状態だったけど今はこうっていう中で、お前は守られる存在だって言われていた80くんがみんなを守るっていう感じになってますからね。
そうだね。いやだから本当に、なんだろう。やっぱ80くんが今回まで好感度かなり上がります。ちゃんが死ぬのが悲しいっていう回想を見るたびに、父ちゃんやべえなって気するしねっていう。
はいはいはい。
いやー、だからすごい面白い回でしたね、今週。
いやー、そうですね。ちゃんと八丸くんが自分の芯を獲得していくような展開だったんで、実にヒーローの資格ありという感じで応援できる主人公だなってなりましたよ。
そうだね。いやー、まあだからね、本当に八丸くんの覚醒はすごい期待してる。だるま師匠は何やってんだって感じだけどもっていう。
いや、もう寝てますよ、当然。
あえて寝るっていう。
寝るっていう。いや、もうこれは起きた瞬間の大活躍に期待ですよ。
大丈夫かね、なんか起きたらもう終わってるとかない？
それはさすがに、ちょっと師匠として格が落ちちゃいますからね。
そうだね。はがみちさんの方が活躍する感じになっちゃうからね。
まあ、はがみちさんが意外と頑張ってますからね。
そうそう、絶対もう出てこないかと思ったけどね、銃撃って温泉したいしね、頑張ってるからね。
そうですね、僕もてっきり、80、あんって言ってるだけの人かと思ったら、うん、ちゃんと戦えてましたよ。
そうだね。
しかもその後なんか、体に刺さっている後の剣が爆発した後、何かもうシュレットみたいな、爆発に巻き込まれたシュレットみたいな状態からちゃんと叫んでますからね。
そうだね。いやー、なんかちょっと、はがみつさんは見直したんでね、もう一活躍あってもいいかなって思いますからね。
いや、全然なんか、ちゃんとその、レギュラーではないですけど、後々出てきても、ちゃんと、あの時の人だって思い出せる感じになってきたんで、
うん。
いや、先々の活躍が大変楽しみですよ。
楽しみですね。まあ、本当にまずは、でも、まず、八丸くんと、あとは師匠ですよ。ダルマ師匠の活躍を期待ですよっていう。
はいはいはい。いや、なので、アタさんも半死半生の状態、体が4分の1しかない状態なんで、これだったら、八丸くんが追い返せてもと思わなくもなかったですが、まあ、何らかの形でやっぱ師匠にも活躍してほしいですからね。
そうだね。
最後に結末してほしいですから。そういう点で、そこら辺、畳みかけの展開とかも期待しつつ、とりあえずは、八丸くんがどう強がっていくのか、この戦いの後でしっかりそこを見せてくれるのを楽しみにしてます。
はい。
では続きまして、約束のネバーランドの第144話内容としましては、孫樹さんが敵を全員、というかラムダ部隊を全員倒してくれて、ラムダ部隊、発作をムジカさんが解放してくれたりするんで、ラムダ部隊も、こう、降伏ですっていう中、エマがアジトに帰ってきていて、みんな大戸へ行きますという展開でした。
いやー、ハヤトさんの顔芸見られると思ったんですけど、思ったよりもあっさり決着すっちゃいましたね。
いやー、もうこの、背後取られた段階ですでに終わってましたね、彼は。
そうだね。いやはや、ちょっとだからね、思ったよりもうちょっとなんか、まあね、殺し合いにこだわっちゃうとね、 和解の道がなくなってるからね。
はいはい。
だからまあ、この辺は落としどころとしてはまあ、こうだろうなっていう感じではありましたけどね。
まあそうですね。もう完全にこっちの核を見せつけるというか、
うん、
こちらの人道主義によって相手をほだすという展開でしたね。
そうですね。いやはや。まあでもね、ここで、まさかエヴァも普通に帰ってきてとは思わなくて、ちょっとびっくりしてるんですけど。
いや、本当にこれは衝撃の展開でしたね。
うん。いやー、ちょっとどうなっただよ、ご褒美はっていう感じだからね。約束だっていつの、いつ期限なんだよっていう。
そうなんですよね。いつ行けるのか、手順はどうなってるのかわからないですし、それに約束、そのご褒美に関して、レイに聞かれた時に、約束大丈夫だった、後で話すねって言われた時に、レイが何か感づいた表情をしてますからね。というか、気にしてる表情をしてますからね。
そうだね。
親っていう表情をしてますから、やっぱりそのご褒美をここで話さない。ある種、その、ノーマンに対しても自分の思いを全て打ち明けようと言って、レイのこの、まぶたを開いたようなところのある、そういう情報公開主義のエマさんにとってはちょっと違和感はあるかもしれませんかね、やっぱり。
うん。
しかも妙に明るいですからね。
そうだね。
うん、といった点でやっぱりご褒美が何なのかはすごく気になりますよ。
うん。まあだから本当決戦はオートということで、ムジカたちも集合しますしっていうことで。
はいはい。
いやーまあ最初ね、ちょっと溜めてるんだね今本当に。
まあまあ状況が収束していってますからね。
そうそうそう。まあ、なんで本当にね、オートでの決戦が派手にね、なんか、おおそうだったのかっていう感じでなってくれると嬉しいですよね。
はいはい。という形なので、なかなかここに来て、まあ、この漫画は結構人間っぽい街と自然、大自然をこう交互に繰り返すようなステージ構成でしたが、
うん、
やっぱ鬼の城、鬼の街、王都で潜入したりもしなきゃいけないかもしれない、戦争の最中とか、そういった点ですごく新しいビジュアルが見れるんじゃないかっていうのも期待してますよ。
そうですね。
いや、大変そういったスペクサクル、カタルシス、クライマックス、盛り上がりみたいな感じの絵面になるんじゃないかと、大変楽しみにしております。
はい。
こっからもしかしたら大人のスパイものみたいな感じで10年ぐらい続くのかもしれませんけどね。
最終章みたいな。
最終章始まるっていう銀魂方式でいくのかもしれませんが、まあ果たしてどういった盛り上がりになっていくのか大変楽しみです。
はい。
では続きましてワンピースの第950話内容としましては、キッドさんは、ルフィたちと合流せずキラーさんと一緒に行ってしまいました。そして、ルフィたちのうどんはなかなかまとまりきらなかったんですが、モノスケさんが出てったおかげでみんなも まとまりそうです。そんな中シュテンマルさんもなんとか協力してくれることになりました。そしてゾロが、追いはぎ橋に行こうとしていたりする中、ローさんは笑ってますという展開でした。
いやもうキッドさん腕やったから協力してくれよと思ったら行こうぜキラーっていうのはちょっと面白かったですね。
そうですね。俺たちの道を行くらしいですよ。
うん。どうするんですかね。これはもうあれですか、逃げるってことですか。
いやいやいやいや、仲間を取り戻すに行くんだけど。
そうですね。で仲間取り戻したらじゃあねっていう。
いやそしたらお礼参りですよ当然。
はいはいはい。まあそうだね、キラーさんがここでね仲間取り戻して帰っちゃったら格好落ちすぎるからね。
そうですね。いや、まあ、普通に、まあ、お礼参り、あだ討ち、復讐はすると思いますよ。
そうだね。まあ、本当に、それは、ね、ホーキンさんとアプーとか、そのあたりもそうだし、まあ、スマイルを食わしたカイドウにもってことだよねっていう。
はいはいはい。
いや、本当にね、ちょっとまだね、キッドさんの格が上がりきってないんでね、ちょっと頑張ってほしいなって思うんですよね。
まあまあ、これは、そうですね。まだ活躍的には活躍はなかったですからね、ここまでは。
うん。
ただやっぱり捕まっても不屈の男みたいな感じでこう見せつけて、で不幸な目にあってひどい状態どん底から這い上がっていくところまで来ましたから、まあこっからの上がりようはいいものがあると思いますよきっと。
そうですね、期待しましょうって感じですね、はい、そして、まあ、本当にね今週に関しては本当にこのそうか足りないものは夢だ、戦いのその先だっていうところは俺的になんかすげえ納得感があっていい展開だなって思いましたね。
いや本当になんかこうルフィがあれだけやってこの展開なのにこう上がりきらないこいつらみたいなところにちょっとなんだよって思いましたけど。
そうそう、違和感ありましたからね。
なんだよルフィがやったのにって思ったんですが、でも最後にその後の話、カイドウを倒した後の話、未来の話、夢の話っていうのがなかったんだっていうのは本当に納得感がありましたし、それによってここまでこうふわっとしていたモノスケさんの存在意義というか存在感みたいなものがはっきり出てきましたからね。
そうだね。
で、こう、彼の試されるもの、発揮すべきものとかも見えてきたんで、また一つ新しいドラマの軸が生まれたなっていう感じがしますよ。
そうですね。なんかすごい面白くなってきましたね。
はいはい。
そして、あとは本当に、シュテンマルさんことね、アシュラー同士がね、
はいはい、
この20年の話をするっていう、これもめっちゃ重い話なんだよね。
そうですね。みんな死んでますからね。
そうなんだよね。これはだから結構やっぱりあんまり考えてなかったことだったですね。これもすごい、ああそうだったのかっていうところのあれがあってね、なんかこれがあったおかげでな、この侍たちに感情移入がすごいしやすくなってるんでね、いやいいとこ持ってきたって思いましたね。
はいはいはい。いやもう無念っていうものがどれくらいのものかっていうのを伝えるエピソードでしたよ。
うん、いいね。だからなせばわかるはず、必ず意味があるっていうね、この疑問に対してね、はいはい、必ず何か答えをね出してほしいなって思いますからね。
そうですね。
ね、メタ的にさ、俺ら読者的なメタ的に言っちゃうとさ、
はい、
その20年は何が、なんだ、なぜだったんだって、ルフィが必要だったんだっていうところで結論ついちゃうんだけど。
それはそうなんですけどね。それはそうなんですけどね。20年、なぜ20年か。まあまあ、もうちょっと何かあるかもしれませんよ。
そうそうそう。だからね、この侍たちにとって何だったのかっていう答えが出てくれたら、すごい嬉しいなって思うんですよね。
はいはい。だからかっていうものが何かすごいドラマチックな感じで開示されるような、まあ、とりあえず振りは聞いてましたよ今週。
そしてまああとはローさんですけれどもね、果たして、はいはい、口を割ってしまうのがどうなのか
っていう。仲間を人質にされてまだ割ってなかったんですね。
そうだね。
どうやって忍びてるんでしょうね。
まあまあ根性ですよ、根性っていう。
根性で、まあ、本人はなんかボロボロにどんどんなってってるような気もしますが、何らかの交渉を見出してる感じですからね。
うん。
一体どうやって、もしくはもう仲間を見捨てたのか全員。
それはさすがに、それやったらローさんも加工しすぎるからっていう。
一体なぜこの不敵な状態になっているのか、どうやって口を割らずにいるのか、まあ大変気になりますよ。
気になりますね。
うん、
あとは微妙にスナッチの、
はい、
あの語源が来ましたねっていう。
語源、そうですね。民命処方によるとそうらしいですね。
まあまあまあ、確かにね、この桃之助さんが品が、使ってる時に品がないみたいなことを言ってましたけども。
はいはいはい。
まあ、名前を捨てろ、血を捨てろはさすがにね、桃之助さんがやったら大変なことになりますからね。
そうですね。名前も血も大事ですからね。
そうそうそう。だからちょっとまあ、納得するような、ね、ネタバラシだなと思いましたね。
はいはい。ということで、スナッチ。まあ、映画のタイトルとかにもなっている英語だと、まあ、追いはぎ強盗を取り戻すとか、そういった感じのニュアンスですよね。
うん。
といった感じで、印象的な単語が出てきましたから、どこでどう使われるのか大変楽しみです、
はい、
では続きましてハイキューの359話、内容としましては、第3セット始まって星海くんは素晴らしい存在感を示してすげーっていう中、敵のリードブロックも完成してきてやべーっていう展開でした。
やーばやっぱね、攻撃のチームと守備のチームではね、やっぱ守備のチームの方が勝ちやすいですからね。
はいはいはい。
この展開は、まあ予想通りですよ。
特に、まあ今回は敵をこう樹海に例えるような感じで、いかに抜けるか抜けるかっていう感じの覆いかぶさる感じも示されてましたけれど、でもやっぱりそうなんですよね。リードブロックは後半有利だっていう話もずっとされてましたからね。
そうだね。
樹海完成成長しちゃったんですかね。
いやもうだから、もう締まりかけてるでしょっていう。
抜けたかと思ったんですが、そういうもんではなかったですね。相手は相手で育ってましたね、まあ、
どんどん。そうそう、どんどんジャングルは深くなっていくんですよっていう。
はいはいはい。
流れですからね。いやーまあ、さらに頑張んなきゃいけねえってところが強調されてるんでね。いや、でも、カラスノの対策は楽しみだなって思いますね。
はいはいはい。ブロックに対してどう対抗していくのか、新しい何を獲得していくのか見せるのか、といった感じで、本当に今週一夜が明けて、敵のカモメダニの強さを、こう、過去の回想、練習シーンの回想から、星海くんの活躍から、で、敵のリードブロックに、こう、はがみする、月島くんといった感じで、敵のカモメダニの強さをまた解説等々も含めて、見事に飽き切りましたからね。
そうだね。
いや、この後に及んで強さ描写が見事に重なってきたんで、あとはこれを一個一個どう突破していくのか、どう張り合っていくのか、大変楽しみです。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第214話、内容としましては、ラデスさんがパドリーさんを復活させて、バンジャンスさんとも再会できた、同じ体共有してた二人が出会ったぜっていう中、初代魔法帝さんは体が耐えられなくて去っていった中、闇さんたちが、現魔法帝の体を、死体を見に行ったら若くなって生きてましたっていう展開でした。
俺先週めっちゃ綺麗に終わったなブラッククローバーって言ったのにさ、
はい、
そこからこのどんでん返しを2個もやってくるとはっていう。
まずパトリさんの蘇生に関してちょっとなんかドタバタ感というかどんでん返し感というかなんでしょうね、ちょっと笑っちゃったんですけど
ね、
やっぱり。
そうそうそう、これ笑うよね。あんなになんか感動的にいなくなったのにパトリさんっていう。
そうですね。 いいのって思いましたよ。
俺も思ったって。まあまあでも最終的にね、バンジャンさんと会ったりしてね、はいはい、あ、これで良かったんだって気になったからね。
まあそうですね。戦い終わったんだから味方はこれくらい増えないとダメですよね。
増えなきゃダメだね。いやーまあだからラデスさんもちゃんと活躍したからね、良かったよ、最後までついてきた甲斐があったよっていう。
いや本当に確かにここまでそれほど何もしてなかったですね。
何もしなかったから、ね、もう一人のはね、空間魔法の人の方が頑張ったからね。
そうですね。いやまあラデスさん最後にちゃんと存在感を示しましたよ。
そしてね、まあ、蘇生といったら、まあ、魔法帝が生きてたことはびっくりですよっていう。
いや、本当に、死体がなくなってたっていうところまで見ても、まだ、まさか生きてるとは思わなかったですよ。
思わなかったね。なんか次の陰謀が始まってんのか、みたいな、ことを思ったら、まさかこの展開とはっていうね。
いや、本当ですよ。本当に、逆の意味で予想がつかないというか、逆も性もないんですけど、本当に、展開が予想つかなくなりましたね。
そうだね。いやー、まさかいつもね、ブラッククローバーは分かりやすいな、展開が王道だなって言ったけど、そんなことなかったぜっていう。
そうですね。びっくりでしたよ、本当に。
うん。いやー、やっぱ我々、田畑先生をまだまだ分かってなかったねっていう。
いやいや、まあ、そういうこともたまにある漫画だっていうのも含めて分かってはいるんですけどね。
うん。
たまに予想外すっていう。いや、しかしまあ、魔法帝来てたら、最悪元通りになっちゃいますからね、一通り。
そうだね。時間を操るかね。
いや、まあ、もう、まあ、その魔法に関する話もそうですが、まあ、王国の体制的にも、漫画のテンション的にも、元に戻ってもおかしくないですからね。
そうだね。
まあ、大量虐殺、虐殺直接やってたんだっけな、まあ、首謀者のパトリさん等々、悪役が仲間になれるかなれないか問題はあるとは思いますが、
うん、
魔法騎士団サイドは、普通に平常運転に戻っちゃいますね、これだと。
そうだね。あの、シオンの幸の人も復活してっていうことで。
まあ、あれは別に牢屋のままでいいとは思うんですけど。
うん。
魔法帝なんでしょうね。若くなったし、魔法帝辞めるっていうんですかね。
まあ、ありそうだよ。ちょっと、初めから入り直すか、みたいな。
まあ、なんか、13年分、この13年っていう数字がそのままイコールでなのかはわかんないですが、まあ、若返った、13年分若返ったんですかね。
むしろ13歳になったくらいな感じだと思うけどね。
見た目の感じはもうそんな感じですよね。少年ですもんね、もはや。
そうだね。
13歳ぐらい。それだと魔法の理屈はよくわかんなくなってきますが。いやー、まあまあまあ。魔法帝、じゃあ、今後は黒の防御に入りますか。
それはそれで面白いわね。アッタ君の同期っていう。後輩。
後輩っていう。後輩魔法帝っていう。いやー、とうとうなんか、もうちょっと予想外の展開が来そうで大変楽しみですよ。
楽しみですね。あとはまあ初代魔法帝の別れのシーンは普通に良かったですね。
ああ、そうですね。自分の子孫に会えたっていうのも改めて示されて。で、まあ、ネロさんとの別れ。ネロさんの思いは短いスパンで描かれましたけど、しっかり共感できるものでしたからね。
うん、そうですね。
500年っていう重みがきちんと伝わっていたので、それを踏まえてのセリフとやりとりは大変感動的でしたよ。
うん。
ということで、今後この姿のままになるのか、鳥に戻るのかは分かりませんが、いやー、ネロさんの今後の身の振り方も大変楽しみです。
はい。
では続きまして、アニメ話題沸騰放送中&バーサス上限の1白熱センターカラー鬼滅の刃となっていました。センターカラーは、刀を抜こうとする黒死坊さんでした。
いや、そうですね、怖いですねっていう。
いやー、カラーでこの顔を見ると改めて怖いですね。
怖いよね。
気持ち悪いですね。
それはまあ、もう完全に土下座して上限の6にしてくださいって言いますよっていう。
そうですね。まあ、あれは望んでなのかもしれませんけど、もはや。といった感じですが、本当にこの口の位置と下の目の位置の関係とか気持ち悪いですからね。うん、生理的に。
そうだね。
といった感じの、上限の1のセンターから内容としましては168話で、品塚さんは、こう、鬼殺隊に入って仲間と一緒になって仲間を失ったりとかして親方様に立てついたりとかもした結果、今まで鬼殺隊として頑張ってきてたんですが、やられそうになったところで、姫島さんが駆けつけましたという展開でした。
いやー、まあ、ね、風柱さんのこの過去回想とかはなかなか良かったわけですけども。
はいはい。
まあ、その中に出てくるこの産屋敷さんのヤバさはやべえなって俺は読んでましたね。
それはどの点ですか？
いや、もうだってさ、まあ、産屋敷さんってもう鬼殺隊の父だみたいな感じの描写すごいあったじゃないですか。
はいはい。
それに対して今回はもうね、サネミさんがお母さんみたいだみたいな。 感じで、父と母両方保管してくるしっていう。
はいはいはい。
で、おまけにね、なんだろう、ガンダムウィングに出てきた人みたく、なんか全部覚えてるってことし、名前っていう。
そうですね。
展開ですしって、なんか親方様のカリスマがもはや狂気の域に達してきたなっていう感じになってたんですよ、俺の中で。
まあまあ、そうですね。まあ、もともとありましたからね、ちょっとその要素は。
そうそうそう。本当、無惨様に対する親方様は、本当、ついになってる、逆に親方様もやべえやつだなっていう、はいはいはい、感じは常にあったからね。
そうですね。まあ、もともと墓参りは欠かさなかったりですとかもありましたが、全員の名前と経歴を覚えてるっていうのは、まあ、なんとなくその可能性はあるなとは思ってましたが、うん、改めて示されると、やっぱりちょっと、状況を逸してる感じはありますからね。
そうだね。
いや
まあ、だからこそね、みんな浸水してるっていうことなんだろうけどね。
はいはい。まあ、慕ってます。
うん。いや、でね、本当に、その、ね、風柱さんの過去回想とか良かったわけですけども、
はいはい、
そこにね、衣装を見てね、たとえその時自分が生きてその人に関わりいられなくともって言って、玄也くんの表情とかがある、ね、玄也くんの姿とかがあるとね、
はいはい、
もうなんか、俺先週、玄也くんがこう、次に、ね、兄貴を見た時には、もう兄貴死んでんじゃねえかみたいなこと言ってましたけど、
はいはいはい、
その可能性が強くなりすぎてる気がするんですけどもっていう。
まあまあ、ちょっとこう、若い展開あるかもしれませんけどね。
うん。いやー、だってさ、まあ、最終的にさ、本当に岩柱さんが来てテンション上がったじゃないですか。
はいはい。
でもさ、逆に考えてください。岩柱さんって、玄也君の師匠なわけですよ。
ああ、そうですね。
師匠と兄を両方同時に失うとかってありそうじゃないですか。
いやー、さすがに、そこまではいかないんじゃないかと思ってますけどね、僕は。
あ、むしろ兄貴と、で、師匠がちゃんと玄也君に強いところを見せるってことですか。
どっちか片方なんじゃないかと。そういうんなことを思ったりしますけどね。でも確かにこの過去回想、まあ、品津川さんはすごいこう、なんでしょうね、行くとこまで行っちゃってる感じはしますが、
うん、
過去回想で後に残すもののことを考えて自分が死のうとも生きていてほしいと願うっていう、その友達からの意思も受け継いで、みんなの鬼殺隊の意思を受け継いで、今の品津川さんにたどり着いてるんだなっていうことが分かるような展開まで見せちゃってますから、もうこの先には引退しかないんじゃないかっていう気がしますが、
うん、
死ぬかどうかは分かんないですし、
そうだね、
まあ、まあまあハラハラしながら見守りたいと思いますよ。
そうですね。
ということで、まあ柱が3人いますが、もう2人は死にそうなので、姫島さんに頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですね。
では続きまして、呪術廻戦の第69話、内容としましては、五条さんが星翔隊のリコちゃんを連れて呪術高専に向かう最中、呪詛師が襲ってきますが、五条さんが倒しますが、お月の黒井さんが捕まっちゃってますという展開でした。
いやー、もう若五条さんイケメンですなっていう。
はいはい
はい。サングラスを取ってイケメン教師から電話番号をもらうっていうね。
はいはいはい。
いやー、なんだろう。すごい、俺、この中二感ある感じ、好きだなって親が呼んでました。
まあそうですね。これ見てちょっと思いましたけど、やっぱりこう、歴代ジョジョも女にモテモテみたいな感じで、女にモテるっていうのはなんか、ちょっと面白いんでしょうね、なんか。
そうだね。
なんでしょうね。普通だとやっぱりモテない男の子が、こう、ヒーローになりがちですか、日本の少年漫画だと。
うん。
なんか、モテモテのヒーローキャラってやっぱそれを突き抜けた何かがありますよね。
そうだね、あるね。
その感じ、雰囲気っていうのはいいなって思いますよ。
うん、そうだね。そして五条さんは本当にこの術式とかも全部中二感があるしねっていう。
はいはい。そうですね。敵の術式見抜いてますからね。
そうそうそうそう。いやー、本当にだからな、なんか今週は五条さんかっけえ回だったなっていうのを言いました。
いやー、本当に圧倒的でしたよ。
圧倒的でしたね。そして、あとは本当にね、メイドの黒井さんが強かったのが意外性あってよかったですね。
はいはいはい。そうですね。
ヒューの人たちはもっと変な格好してますもんねっていう。一緒誰だよって思ってお前っていう。
まあ多少は強いのかもなとは思っていましたが、思ったよりも強い的な感じかな。ゲトーさんも評価してるしみたいなことを思ったら捕まってましたからね。
そうなんだよね。これ最後どうなんだろうね。やっぱり伏黒父が暗躍したってことなんですかね。
ああ、それはありそうですね。
うん。
あとはもうゲトーさんが裏切ったか。
ゲトーさん急に裏切りすぎでしょ。
まあさすがにそれはないと思いますんで、ゲトーさんをかいくぐって黒井さんを捕まえられるとなると、やっぱり確かに黒井を伏黒父ぐらいの格は必要ですからね。
そうだね。だってこれで本当に勝手に捕まったわけだったら、ゲトーさんの格下がりまくりだからね。
そうですね。やっぱりその辺が妥当な感じはしますが、とにかく何か不穏なことが起きてる感じはいたします。
はい。
では続きましてが、僕たちは勉強はできないの第121話、内容としましては、成幸くんが謎の電話を聞いて、ふみのちゃんの家に行ったら、ふみのちゃんのとこに猫がいて、猫のふみちゃんっていうのを可愛い大好きってやってたら、ふみのちゃんが膝の上にいましたっていう展開でした。
いやー、まあ、ふみのちゃんの妄想が現実になって、よかったですね。
いやー、大変よかったですよ、本当に。いや、ふみのちゃんは特にやっぱり他のキャラクターになくて、ふみのちゃんにあるいいところは、やっぱり自分は、ネルフに対する恋心を抱いちゃいけない、見せちゃいけない、考えちゃいけない、浸っちゃいけない、甘えちゃいけないみたいな、その自分に対して枷を課している、その上で漏れ出てしまうっていう良さがありますからね。今週はちゃんと要所要所にその、何言ってんだ、そんなこと考えてる場合じゃない、私は一体何を、みたいなことを言いつつ、最終的にネイフに甘えてしまうっていう展開が大変良かったです。
大変良かったですね。もう写真のところとかも良かったですね。保存しちゃおうとするところとかっていう。
はいはい。
そして、まあ本当にね、最後のところは本当に、いやー、ふみのちゃん良かったなっていう。
いや、本当ですよ。
僕自身はあんまりこう、まあ、あんまりこう、女の子をこちょこちょしたがるっていう、あれがない人間なんでね、そこら辺の羨ましさは、成幸くんからは、あんまなかったわけですけどもっていう。で、こう、あ、成幸くん羨ましいなっていう感じはなかったんで、どちらかといえば、ふみのちゃんに感情移入してっていう、あ、好きな人にやってもらってるふみのちゃんは幸せでいいな、みたいな感じになってましたけどね。
なるほど。あ、そうなんですね。まあ、成幸くんが寝ながらやってるから、まあ、羨ましがるっていう感じはないですが、まあ、寝てない状態で、相手をふみのちゃんと認識してこれをやってたら、それは普通に羨ましいと思いますね、僕は。
なるほどね。いや、はや。まあまあまあ、本当に、いいふみのちゃん回でしたよっていう。
いや、ちゃんと期待通りの感じでしたよ。うん、そろそろふみのちゃん回見たいなと思ってましたからね。
うん。そうだね。胸がなくても胸チラとかやったしねっていう。
いやいやいや、もう、それがいいんじゃないですか。
逆にそれがね。
この猫に毛糸で二人ぐるぐる巻きに固定されてしまって、こう胸に触ってしまってるっていうことに関して、成幸くんが指摘されて一瞬気づかない、キョトンとした後に、あ、ごめんみたいな感じで、ちょっと間を置くっていうところが、その時は気づかないけれど、後で思い出すっていう過程が踏まれることによって、よりいいんじゃないかと僕は思いますからね。
逆にね。
後になってから、あ、あの時感じてた、あの感じ、あの感触があれだったのかな、みたいな感じで思い返すっていう、そのステップを踏むことによって、まあ、それはそれで大変いいことなんじゃないかと僕は思いましたよ。
はい。
では、続きましてが、ドクターストーンのセンターから、テレビアニメ超人気御礼&第2回キャラクター人気投票結果、堂々発表センターから、ドクターストーンでした。人気投票結果発表は、1位千空くん、2位流水さん、3位玄くんでした。
いや、そうですね。いやー、流水くん、ちょっと先週も予想してましたけど、2位来ましたね。
2位でしたね。まあまあまあ、妥当、ちゃ妥当かもしれませんよ、やっぱり。
いや、そうだね。途中から本当に、かなり第2の主人公、第2、第3の主人公って感じだったからね、流水くんは。
そうですね。やっぱり一人立つものがあって、千空くんに並び立つバイタリティとか、やっぱ一人でぐいぐい引っ張っていける力を持ってる人でしたからね。
そうだね。まあ、その辺もすごい納得だったし、ただ今回人気投票でやっぱ一番意外だったのは勤労が4位まで上がった。
そうですね。勤労くん4位はびっくりでしたね。
いや、すごいね、司さんとか小白ちゃんとかも超えるとは思わなかったからな。
はいはいはい。小白ちゃん結構下がっちゃいましたね。
下がっちゃいましたね。いやー、でもしょうがない。やっぱ流水くんとかは勝てないよ。
まあ、そうですね。そうですね。まあ、男女人気のあるというか、別に女の子に票の集まる感じの読者層でもないでしょうからね、きっと。
そうだね。
まあ、まあまあ、みんな大変妥当な気がします。クロン君が思ってるより下がったなとは思いましたね。
そうだね。いやー、ちょっと頑張って。下手するとこのまま出番が少ないと、ね、下手すると、多分もう、白夜さんにも抜かれてると思うしっていう。
確かに。白夜さんとの票差、わずか、8票っていうのを考えると、もう今週で抜かれましたね。
確実に抜かれてるからね。
まあ、クロン君、好きなんですけどね、僕は。
そうだね。いやー、だからちょっと、復活した後に頑張ってほしいよね、クロン君に。
そうですね。といった感じの、なかなか、面白い人気投票結果となっておりました。で、内容としましては、第115話で、コアクちゃんが手に入れた、その、ソユーズの中の金属を送ってもらって確認してみたら、 千空くんのお父さんの白夜さんが何十年一生かかってコツコツと千空くんのために希少金属プラチナを集めてたって分かって感動っていう展開でした。
いやー、今週マジ泣くっしょっていう。
いや、そうですね。一生かけてコツコツで最後に死ぬとこまで描きましたからね。
そうなんだよね。もうだって俺、なんだろう、今週のこのプラチナだーって言って、一つでもありがてえから、ちんたら顔を育てちゃ何十年かかるかって言った後にどんどん出てくるから、
は
い、もう涙で出てきたね。
いやー、まあ、本当にゾクゾクする話でしたよ、今回は。
そうだね。本当にこの、ね、集めた時のね、なんでそんなことするんだって、だって俺は宇宙飛行士だから、地球最後のだっていうところとかも、すげえかっこいいからね。
はいはい。
いやー、そしてね、本当にここまで頑張ったね、ちゃんと白夜さんのね、気持ちが最終的に千空に繋がってるっていうね。最初に見つけた琥珀ちゃんは、ただの砂って言うけど、ちゃんとそれに価値があるってことを見出してね、届けたことによって千空にも繋がったっていうね。
はいはい。
この辺は本当になんだろう。俺はすごい感動したんだよね。
いや、そうですね。で、千空はそれをこう、笑って、泣くではなく、笑って受け止めますからね。
そうだね。
そのかっこよさもありますしね。
関係ねえんだよ、なことはっていうね。血が繋がってないことがここで明言されるわけですけどね。
はいはい。
そこで関係ねえんだよ、なことはっていうところには、もう、すごいやっぱ信頼感というかね。まあそうじゃないので、そういうことじゃなくて、やっぱ受け継がれる意思っていうのがね、の尊さを、やっぱこれも、さらに強調してるセリフだと思うんでね。
はいはい。
いやー、俺は本当に今週はドクターストーンの中でも、ベスト3に入るくらいの名シーンだと思いますよっていう。
ああ、まあ、確かに、エモさに関して言ったらかなりのものがある気がしますね、今回は。
うん。
いやー、という感じで、千空くんも本当にその、託された実感、愛される実感、誇らしさとか、いろんなものが感じ取れますからね。
うん。
といった感じと、やっぱりその、積み重ねた年月、それをアイテムに抽象、象徴する形で、託して、シーザーまで描いて、その何十年分の思いを、ちゃんと読者に伝えられるような内容で、大変、大変、これで全人類が救われて喜ばしい限りです。
はい。
どうするんでしょうね。無限生産できたら。
いや、まあまあまあ、どうすんだろうね。
人間ばっかり何十億人って生き返っても困りますけどね。
うん。
資源がないですから。
そうだね。計画的にまあ生き返らせてはいくと思うんですけども。
はいはい。
だからこれによって本当に展開もがっつり変わってくるだろうかね。この島編が終わったらでもやっぱ、ホワイマンとの対決になって終わりなんですかねっていう。
まあ、ですかね。でも、そのために、何か、ヨーロッパ支部みたいなところに行って、街一つ溶かしてきたりするんですかね。
どうするんですかね。
いやー、といった都市を解放して回る話とかが始まったりするのかとか、いや、いろんな展開が気になりますが、まあ、とりあえず、石化、復活石が無限に生産できるようになったら、そしてさらに石化マシンまで手に入れたら、結構なチート漫画になってきますからね、今度は。
そうだね。
いやー、大変、そこからの展開、ドキドキワクワクいたします。では続きまして、チェンソーマンの第32話内容としましては、アキ君、未来の悪魔の要求は、お前はすげえ嫌な死に方するから、お前の目に沿わせろっていうんで OK しました。そして、デンジ君は師匠に強くしてもらって感謝したら、師匠が、もうあいつらに違うの嫌だって言い出して、サムライソード版はなんか1話に出てきたヤクザの、息子さんっぽい感じでゾンビがいますっていう展開でした。
いや、もう未来の悪魔に顔を突っ込んだらアキ君がシュールでよかったですね。
そうですね。
ちょっと笑っちゃったもんね。
これは確かにちょっとギャグ要素ありますよね。
でもね、ちゃんとその後にこのね、すごいこう厳しい展開、なぜならお前は未来で最悪な死に方をするっていう展開はすごい緊張感ってよかったですね。
はいはい。いや、すごい、こう、引っかかる、頭に引っかかる感じの伏線入りましたよね。
ていうか、この漫画結構やばい死に方するやついっぱいいるからね。
確かに。
それを超える死に方ってなんだよって思うからね。
本当ですよね。何か、つい考えちゃいますよね。それ言われると。こういう死に方かな、こういう死に方かなと。
うん、
もうなんでしょうね。マキマさんに殺されても、普通。いや、なんか、一番殺されて嫌な人は牧間さんかなと思ったりもしますが。
そうだね。だから、牧間さんが銃の悪魔だった、えへへ、ボーンみたいな。
ああ、最悪な死に方かもしれませんね。
うん。
とか、そういった想像を促すような伏線の出し方で、大変こう、頭に引っかかる感じで、大変気になる展開でした。
いや、そうですね。 そして、もういつの間にかデンジ君の修行が終わってしまってるわけなんですけども。
はい
はいはい。まあまあ、この辺はでもね、出世果を楽しみにしたいなって思いますね。
いやー、そうですね。先生と一緒に、サムライソードとヘビオンダを捕まえに行くらしいですからね。
うん。
前回やられちゃった相手ですからね。
そうそうそう。いやー、でもなんだろう、先生、すげー死にそうなんだけど大丈夫っていう。
でも最強ですよ、先生。うん。
でもなんだろう、俺もうあいつら嫌になってきちゃったなって、こう、女王が出てきてるじゃないですか、
完全に。はいはいはい。
これ死ぬフラグなんじゃないかなって思うんですけど。
まあ、これで死んだらちょっと感動になっちゃいますからね。
うん。そしてデンジ君たちは笑ってるっていう、それを見て100点だっていう。
ありそうで怖いですね。
うん。まあまあでもちょっとね本当ね先生師匠がどうなるかっていうのは本当にすごい気になるね。牧間さんとの会話もめっちゃ気になるしねっていう。
はいはいはい。
いやーちょっと牧間さん本当怖いわーっていう。
いや本当ですね。ついに何か企んでるんじゃないか、襲撃をもともと知ってたんじゃないかっていう疑いは向けられていて、そんな感じはありましたが、そこからさらに牧間さんが人間の味方だったら協力する、人間の味方かどうかすらも怪しいっていう感じに持ち上げてきましたからね、疑惑を。
そうだね。結構前提というか、あれ崩してきてるからね。
そうですね。で、最後の、それこそ不敵な笑いですからね。
うん、そう、嘘つきって言われてねっていう。
はい、はい。
いやー、ちょっと、牧間さん、まあ、元から一番怖いんだけど、この漫画で。
まあ、そうですね。
さらなる怖さが出てきたんでね。いやー、ちょっと、まあ、楽しみですよ。
いや、本当に、こう、この長期スパン連載かけてコツコツコツコツ、よくここまで疑惑を積み上げますよね。
そうだね。
1話から通してずっとですからね。
うん。
それがお話のかなり、重要なところにあり続けるのに謎は増え続けますからね。
うん。
いやー、本当にこの漫画、決して途中で打ち切られないことを祈るばかりですよ。
そうだね。牧間さんは全部ちゃんと見せてほしいからね。
本当に。これだけのためでも、もうずっと読み続けたいと思いますよ。
うん。そして、もうあとは本当にゾンビ気合入りすぎっていう。
はいはい、はい。
書き込みすぎ怖いよっていう
。まあ確かにいろんなゾンビがいますね。
うん。いやーなんでちょっとゾンビパニックはどうなるかっていうとこですよっていう。
はいはい。いやーということで、まあおそらく話の内容から察するに1話に出てきたデンジ君を襲ったヤクザの借金取りのおじいちゃんの息子っぽく、息子っていうか孫ですね、息子って言いましたが、じいちゃんじいちゃんだったから、うん、孫っぽく、であの時そのヤクザに取り付いていたゾンビの悪魔デンジ君が殺しましたが、残したゾンビは有効なんですね。
そうなんだよね、すごいよね、ゾンビの悪魔はちょっと有能すぎじゃないですか。
そうですね、決して本体倒したらみんな解除みたいな、そういう優しい設定はないんですね。
そうだね、
ゾンビに噛まれたらゾンビになるっていうことで一体即成しておけばいくらでも増やせるみたいですよ。
やべえな、なんか、これの恐怖でゾンビなんか復活するんじゃねえかってレベルで。
ああ、確かに。ゾンビがもう、これ、本当に、これだけで世界滅ぼせるレベルですからね。
そうだね。
という感じなので、なかなか、この設定、今回のエピソードだけで完結しなかったりするんじゃないか。ゾンビ展開、引きずることもあり得るんじゃないか。とうとう、いろいろと期待しております。では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第237話内容としましては、しがらきさんは子供時代みんなにこう、見捨てられた結果、いじめられた結果、暴力にさらされた結果、オールフォーワンさんに助けてもらって、しがらきさんになりましたっていう展開でした。
いや、もうしがらきさんが自分で自分を肯定するっていう話でしたねって。
あー、なるほど。確かにそうですね。
うん。そうそう、過去を思い出して、お父さんを殺したくて殺して、お母さんたちが崩れていくので、心が軽くなったってちゃんと言ってますからね。
はいはいはい。
あれは悲劇なんかじゃないっつ。で、その上で本当に、まあ、これもだから、ね、成長の原因としてお父さんの腕をぶっ壊すっていうね。
はいはいはい。
ところで、もうなんか、すごい、大人になったぜ、しがらきさんっていう感じがすごいするんだよ、俺なんかね。
あ、本当に手を壊すっていうのはすごい象徴的でしたね。
うん。
最初登場した頃に、こう、手が外れるかなんかして、すごい取り乱していた、しがらきさんですが。
うん。
いやー、この手を壊すことによって、本当に自分の意志で、自分の考えでここに立つ、一人立ってるっていう感じが、すごく伝わってきましたよ。
いや、そうだよね。過去回想のところでさ、何をしても許される気がするっていうこと言ってるじゃないですか。
はいはい。
つまり今までしがらきさんは、こう、ひどいことをしても許される気がするからっていう、なんか、他に詰まってるとこがあったんだよね。
はいはいはい。
だけど、それをもう完全に振り切ったっていうことでね。いやー、だから成長したよっていう。だから完全にやっぱ、しがらきさんオリジンというか、成長譚として、 いや、めっちゃよくできてるなって思いながら読んでましたね。
はいはいはい。いやー、まあまあ確かに回想で期待した、こう、効果みたいなものはしっかり伝わってきましたよ。
うん。
いやー、ということで、しがらきさんがここに来て、ずっと能力をセーブしていたようですが、
うん。
それを本領発揮したしがらきさんがどうなるのか、そして予想以上に強かったギャントマキアさんとどう絡むのか、大変楽しみですよ。
いやー、リー・デストーさんもいますからね。
ああ、確かにそうですね。っていうか、この、ギガントマキアさんに関して、解放軍が全然、こう、ダメだダメだっていう感じですけど、リー・デストロさんのことが、未だ話題に出てないですからね。
そうだね。
ギガントマキアさんとは、まず、そこがどうなるか、海中大戦争的なのも、期待しております。
はい。
では、続きましてが、ちょっと変わった感じの企画の読み切りです。こちら、ジャンプルーキー投稿作がいきなりウィークリージャンプ読み切りにという形で、ネットで、素人が投稿できる、アマチュアが投稿できるジャンプ漫画のサイト、ジャンプルーキーに投稿された作品が、村田雄介先生の作画で、読み切りとなって本誌に掲載となりました。で、タイトルが、科学と魔法の格闘家たち。原作、犬殺す家先生。漫画、村田雄介先生。といった感じで、中身としましては、魔法剣という格闘技を使う人と、サイバーファイトという、体を改造したサイボーグの戦いっていうのの、それぞれのチャンピオンがお互いの国を一心をかけて、交流戦みたいなのをやって、そこにかつてからの、かねてからの友情が絡んで、いい、お前、やるじゃねえかっていう感じでした。
いやまあ本当に男と男の一対一を描いた潔い漫画で面白かったですね。
いや本当にここまで焦点が集中しているお話っていうのはなかなかないですからね。
なかなかないですからね。
一戦っていう本当に格闘漫画、意外とジャンプってストイックな格闘漫画ってないのかもしれませんね。
そうだね。これが逆に変化球に見えるくらいだからね。
そうですね。内容的には本当にこいつと試合だ、こいつと戦いだ、そこに向けてこう着々と進む準備、語られる心情因縁みたいなところから試合開始で戦いの中での攻防が描かれて、で、こっちが上かこっちが上かっていうカードの切り合いの結果、片方が勝って何かお互いの精神性を確かめ合って終わりという、真っ当でしかないですね。
いやそうだね。でそれがね、ちゃんとこの村田先生の超絶画力で描かれるっていうね。
はいはいはい。
見ていて本当気持ちのいい読み切りでしたね。
いや本当に何かキャラクターのちょっといい人な感じですとか、そういった日常の演技的なところですとか、あと何か戦いの最中にこうそれぞれの準チャンピオンがこう勝手なことを言い出すあたりのちょっとおちゃらけた雰囲気ですとか、そういった柔らかい雰囲気とかも含めて、すごく作画によって何でしょうね、まとまりが良くなってる感じがしますね。
そうだね。いやはや、まあ、俺は別にちょっと原作のジャンプルーキーは見てないんで
、はい、
あとこれが初見っていう感じだけどね。いや、でもだからなかなか本当に、まあ俺は特に鬼五郎が結構好きなんでね、今回の話では。
はいはいはい。なかなか歌舞伎物な感じがありますよね。
そうそうそうそう。この挑むんだぜっていうところが本当に、俺は男を感じるんでねっていう
。はいはい。
その辺も含めてだから、やっぱね、まあどっちかね、好きなキャラでできる、もうそれだけで十分大勝利というか面白い漫画になりますからね。
まあ確かに本当にキャラクターが、サイドまで含めて結構印象的なキャラがちゃんと揃っていったので、
うん、
まあ少年漫画としてとても面白かったですね。
そうですね。
ストーリー的にはまあこれで完全によくまとまってる感じですが、キャラクターだけで言えば連載になっても耐えられそうなキャラクターでしたからね。
そうだね。
いやーっていった点でも大変、なかなか面白い企画でした。では続きましてが、アクタージュの第75話内容としましては、大神さんたちサイドの演出の山の上さんは自分の描いた絵にみんなで絵を描かせるっていう形で、それぞれの精神性、キャラクターみたいなものを、心理学的なのを把握しました。そしてその山の上さんの本気の絵は全て炎なんで、それをお芝居で表現すればいいんだ、やったぜ、みたいな中、桃城さんたちは焼肉食べてますという展開でした。
いやーもう花子さんがなんかこうバランサーというか演出家っぽいことをやってながら最後で全部自分の絵で台無しするっていうのはやっぱこの人一番気が狂ってるなって感じで良かったですね。
ああ確かにそうですね。ある種ここまでこう冷静なことを言い続けるっていうのは何かキャラクターとしての天才性とか異常性とかの格を落としかねないところでしたが、最後にちゃんと帳尻合わせましたね。
そうだね。だからなんだろう、やっぱね、あの山の上で会った時のこのなんかこう、うわ、うわすっげえ変人現れたわみたいな 感じがちゃんと継続したんでね、よかったなって思いましたね。
まあそうですね。で、まあそんな中でも彼女にとってのお芝居っていうのが今まで一人でやってきたのが初めて人との共同作業でみたいな感じで、ちょっと特別なものである、今までとは違ったものである、何か変化をもたらすかもしれないっていう形で、そこにもまた一つちょっとストーリーラインが引かれましたからね。といったあたりで、まあかといって彼女の中にどういった問題があるのかみたいなところは別に描いていないので、それがどう発展するのかわかりませんが、でも何かそのお芝居に対する視点を聞いたことによって山上さんがまた何でしょうね、注目に値する感じになってきましたよ。
そうですね。まあ本当にこっちの与那木ちゃん組の方はもう大神さんががっつり引っ張ってくれてるんでってい
う。はいはいはい。
もう本当に何だろう、敵にすると恐ろしいけど味方にすると頼もしいって言ってますけど。
はい。
まさに本当その通りだなって感じでしたね。
いや本当にその表現に至る人物をちゃんと描けてましたよね。
そうそう、大体の人物はね、味方にすると頼もしくなくなっちゃうからね。
そうですね。敵にすると恐ろしいけれど味方にするとそうでもないっていう。
そうそう、そういうやつ多いからね、意外と。
そうですね。
だからちゃんとそこは格があったのは大神さん良かったなって思いましたね。
はいはい。
そしてもうあとはよね、本当に千代子ちゃんがすごい迷ってるっていう。
はいはいはい。
もう荒谷くんがさ、ビビってんのって言った後でさ、世の中に後追いをしてあんたが焦るのも分かるっていう、もう追い打ちじゃないですかって
まあまあ読者的にもちょっとそこありましたからね。
そうそうそう、ちゃんとでもそこを明言してくれたことによってね、本当千代子ちゃんの問題点がちゃんと浮き彫りになったんでね、
はいはいはい、
そこはすごい良かったですよね。
まあそうですね、まあ、実際メソッド演技を手に入れた、メソッド演技をやるぜっていうところが強みとして描かれましたが、その後山の上で山に登った与那木さんがメソッド演技じゃできないことをみたいなことを言われちゃいましたからね。
うん。
だからまあ読者的にも、そこの流れが来るんだったらもうじゃあどうするのよっていう感じでしたから、まあプラスアルファの、与那木さんにはないプラスアルファを何かしら見せてくれるとは思いますから。
うん。
まあ黒山さんの掲げも兼ねて、大変どんな玉が出てくるか楽しみですよ。
本当だよね。これだけ見てると本当、クレマさんはアイドルマニアのオタクでしか見えないからね。頑張ってほしいよっていう。
まあ、そうですね。まあまあ全然熱心な監督だなと思いましたよ。
うん、そうですね。
出演者を全部念入りにチェックするという形で、いやー、一体どういった強みを見せてくれるのか、どういった超人っぷりを見せてくれるのか、大変楽しみにしております。
はい。
では続きまして、両役層のゆうなさんの第169話、内容としましては、ゆうなさんたちが野球拳をしました、みんな全裸ですという展開でした。
いやー、本当になんだろう、野球拳で脱ぐっていうのは、なんかこれはまたこれで特別な良さがありますねっていう。
あー、野球拳でっていうところも含めてですか。なるほど、確かにそうかもしれませんね。僕はただ単に、いろんな脱ぎ方を書いてくれて、とてもグッとくるなって思いながら読み終わっちゃいましたよ。
なんだろうね、この無理やりではないけれども、脱がされてるともまた違う感じ？
あー。
勝負に負けたから、脱がざるを得ないっていうところの、なんか、この恥じらい方とかは、ちょっと特別感があるなって思いながら読んでたんですよね。
はいはいはい、ああ、確かに、その、ちょっといやいや脱ぐ感じっていうのが大変良かったですから、それは確かに野球拳として下以外ではなかなかないかもしれませんね。何かしらの脅迫的なシチュエーションでは起こり得るシチュエーションですが、野球拳っていうのがその中だと一番ライトで、何かこう、特殊な性癖に触れずに実現可能なシチュエーションだったかもしれませんね。
そうなんだよね。だからちょっとだから、ああ、相変わらず、ゆうなさんは裸見せるところで、本当毎回新しい工夫があっていいなって思いながら、
はいはい
はい、読んでましたね。
いや、本当に今回のは恥ずかしがりながら脱ぐという。で、そこをさらに一歩進めて嫌がりながら脱ぐという、そこの描写を各キャラクターでいろんな演技で見せつけるという形で、もう、それ以外に何もないですからね。
何言ってるんですか？意外と頭脳バトルしてたでしょ。
まあ実際そうなんですけどね。全然その能力を使ったガチ野球拳、それぞれの特殊能力、超能力、霊能力を全て使ったガチ野球拳でルールの穴をついてみたいな感じで、すごくそういった頭脳バトルものとしても面白く読める感じなんですが、脱ぎっぷりが全部持ってっちゃうんですよね。
それはわかる。そこの印象強すぎだからね。
そうなんですよ。脱ぎっぷりがいいなっていうので全て持って帰ってしまうという。まあそれもこの綿密なちゃんと1話のお話としての構成がしっかりしているから、そういったものがノイズにならずにきちんと脱ぎっぷりに集中できるという、そういう確かな実力があるからこそのことではあるんですけどね。
そうだね。
いやー、という感じでいい脱ぎっぷりの回でしたよ。
いやー、本当だね。レベルの高い回だったと思います。
いや、本当に久々になんかサービスシーンでおっていう感じがありましたよ。
そうだね。
その、いつも面白の方に振り切りがちですか、ゆうなさんは。
うん。うん。
いや、普通にエロいなって思いましたよ。
ですね。
では、続きましてが、二人の大勢の第11話、内容としましては、大勢くん、せいくん、せいちゃんは、電車の中で500円を、落ちてた500円を奪い合ったおじいちゃんに、将棋で全負けしちゃって落ち込んでいる中、取材を受けますおじいちゃんは名人でした。対局開始ですという展開でした。
いやー、でもなんだろう、今週は天道世代って出てきましたけど。
はい。
はが、お前、天道世代だったんかいっていう感じがすぐあったんですけどねっていう。
まあそうですね。今年、初めて三段リーグに上がる新人で、実力者、天道世代ですよ。
そうですね。でも、はが、お前、まだ生き恥さらしとったんかいっていう。あんな突き落としといて、まだお前、6勝3敗とかって言っているんかいっていうね。
まあ確かに。でも、謎の状態にはな、これ中身違う人かもしれませんけどね。
ああ、なに天童くんと同じように
いや、普通に別人が棺桶かぶって、ハガですって言ってるかもしれないですね。
ああ、なるほどね。ついに別の人格に目覚めたか、ハガや。
っていうことかも。まあ、まあまあ、だんだん、この程度じゃ突っ込まなくなってきましたけどね。
そうだね。それはわかる。
棺桶にお面つけて喋らなくなってても、あんまり違和感ないですからね。
うん。てか、ハガは本当に、出てきた当初からおかしいやつだったからね。
まあそうですね。あそこである意味この作品の色を示しましたよね。
うん。
こういう漫画ですっていう感じで、戸惑わずについてこれるやつはついてこいみたいな雰囲気ありましたからね。
うん。
まあその路線で言ったら、そこと、なんでしょうね。まあそこの時に普通の将棋漫画だと思ってる時にあれが出てきた衝撃に比べたら、今の二人の体制にこれが出てくる衝撃は大したことないですね。
まあそうだね。
あの時結構びっくりしましたからね、やっぱり。
そうだね、びっくりしたね。
それに比べたら全然大したことないですよ。
うん。いや、そうだね。だから天道世代もね、まだちょっと、色物感というよりかは普通の人たちだって感じが少しするからね。
まあこの世界においては普通ですよね。
うん。まあまあなんでね、まあとりあえずね、今回はなんかいきなり女の子と対決ですけども。
はいはい。
でも、なんだろう、現実リーグで三段リーグのトップ走ってるんだったら、もうそれって、史上最強女子だからね。
女子プロはいないんですっけ？
いないからね。そういった意味ではもっと、岩ちゃんとか注目されてもいいと思うんだけどね。
まあ、実際注目はされてるか、もしくは、女性騎士が珍しくない、パラレルワールドなのかもしれませんからね。
そうだね。その可能性もあるからね。そのあたりはなんかちょっと、どっかでまた岩ちゃんの説明というかね、立ち位置みたいなところは見てみたいかなって思ってるんですよね。はい、
まあ確かに、性格的なところ、衣装的なところで言ったら、変な人がいっぱいいるこの世界においては、まだそれほど特徴だっていない中、女性っていうのがある種一番特徴かもしれませんからね。
うん。
うん、その辺の扱い、見せ方に関しては、まずは注目。そしてそれが、こう、勝ち方、負け方、戦い方に関してどう発揮されるかっていうのも、大変、こう、少年漫画のお色気的な意味で期待しておりますよ。
そうですね。で、まあ、あとは名人が出てきたわけだけど、はい、名人の出し方自体は結構俺好きでしたね。
ああ、まあ、なんか、王道を言ってる感じがありますよね。
そうだね。で、ちゃんと名人は名人の冠が引っかかっちゃいかんのよっていうところもなんか、いい感じのセリフ出して。
はいはいはい。
まあなんでね、本当に、ちょっと名人のね、なんか解説みたいなところはまたどっかで出してほしいなって思うからね。
はいはいはい。いやまあとりあえず対局を見に来たみたいですからね。
そうですね。
なのでまあ、それに対するリアクションと、その先が何かあるんじゃないか。特にこの、タイちゃんに対する評価、何か、大勢くんに対する評価とは別にあるみたいですからね。
そうですね。
うん。大勢くん、タイちゃんには打てない将棋をセイちゃんが打っているということに関して、どういった理屈を出してくるのかっていうのもまた期待しております。
はい。
では続きまして、神尾結衣は神尾結衣の第20話内容としましては、キートくんが黒結衣を呼び出していろいろ聞き出したけれど、あまりいいことは聞けなかった中、その場に死のバイオリンスケバン、吉条さんが迫りますという展開でした。
いやー、ついに俺の地元静岡県の、スケバン来たよ、嬉しいっていう感じでしたね。
はいはい、静岡県といえば死のバイオリンなんですね。
いやそうですね。っていうか、まあ、多分静岡県は、西部地方は、ヤマハとか河合楽器の発祥の地だったりするんで。
はいはいはい。
だから楽器が有名なんで、多分バイオリストがっていうことだと思うんだけどね。
まあそうですね。そのイメージはありますね。ヤマハがあるのはなんか知ってますね。
うん。まあ、なんで本当に、いやー、ちょっと静岡県の代表出てきたんで、まあ、やっぱ地元がジャパンでも静岡県のね、登場早かったんでね。
はいはいはい。
やっぱ静岡はやっぱいい県だよっていうことですよっていう。
まあまあ確かに何かこう、イメージは、しやすいというか、知名度はありますし、位置もわかりやすいですし、 特色もあるんで、あと横に広いんで。
横に広い
から
。
まあ、確かにこう、使いやすい、出しやすい剣かもしれないですね。
いやー、なんで本当にちょっと、静岡県のね、本当に、スケバン出てきたんで、
はいはい、
ちょっと、バイオリン以外でもなんかいろいろ静岡県の特色出してほしいなって思いますねっていう。
本当に、本当にこの漫画、地元がジャパンのあたかもね、担う感じになってきましたね。
それは本当思いますね。だから多分だって他の県の人たちもさ、あれでしょ、早く俺のところのスケバン出ねえかなとかって思ってるでしょ。
いや、本当に、早くこの漫画にこう、柱状の広告スペースを設けるべきですよね。
そうだね。結構、応募来るんじゃない？
来そうな気がしますよ。地元はジャパンがなくなった今、本心なくなった今、あれをやるのは神尾結衣っていう気がしますね。
うん。いや、なんで そのあたりも、まあ、ちょっと、どんな感じでね、なってくるか期待ですし、
はいはい。
あとは今週は本当になんだろう、ドローンが面白かったですね。
ドローンで手を縛るってことですか？
いや、その前のヤブミ風ドローンが面白いんですよ。
ああ、これ、謎でしたよね。
謎だよね。現代テクノロジーっていう。この辺のちょっと、どういうことだってばよ、みたいな展開はすごい好きだし。
はいはいはい。
その後の本当にね、コンプライアンスに返るし、厳重な確認だと、どういうことを行っていますみたいなね。
はいはい。
このドローンの使い方もね、いやなんか新しいな、ドローンの。こんなにエロくドローンを使うなんてみたいなところとかは、なんか、俺的にはこの、あ、ちょっと乗ってきてるなって感じがするんだよね、神
は。はいはいはい。いや、確かにそうですね。普通になんか、ストーリーもちゃんと存在する上での、謎のお色気シーン、ギャグシーンという意味で、今までの中ではかなり、こう、乗りやすい、読んでても乗りやすい感じでしたし。
うん、
でそんな中でも、この、嫌がるところをおだてて、脱がすみたいな展開が、普通にやっぱりちょっと、色っぽかったですね。
そうですね。
いや大変読み応えのある回でしたよ。
ですね。まあ、本当にあとはね、D ランクって。
はいはい。
和歌山県は D ランク。
そうですね。所詮、やつは D ランクですよ。
いやだから本当に A ランクとかが早く出てきたらいいなって思いますね。
まあ、そうですね。まあ、いろいろと、こう、こういうののインフレの仕方もありますからね。
うん。
雑魚でもなんか、謎の寄生虫によって強くなったりとか、そういう展開があるかもしれませんからね。
そうだね。もしくは、ユイが倒したスケバンを別のスケバンが出てきて倒すとかね。
はいはい、
はい。あったりすると、盛り上がるからね。
だからもう、とっとと A ランクぐらいまで行っていいですよ、全然。というか、死のスケバンバイオリン、死のバイオリンスケバンが、もう A ランクとか S ランクでもいいですよ、全然。
そうだね。いや、俺もちょっとバイオリンスケバンはな、まあ地元だってこともあるから、最低 B ランクは行ってほしいんだよな。
まあまあ、普通に A ランク以上なんじゃないかと期待しております。
はい。
ちなみに僕の地元の神奈川だったら、やっぱ中国憲法とかなんですかね。
なんで？
横浜中華街があるんで。
ああ、なるほどね。ちょっとありそうだね。
とかですかね。とか大変期待が膨らみます。では続きまして、東京忍びスクワットの第9話内容としましては、マキちゃんが社長のところに行ったら、そこにはヒアルロン酸注射が好きな、女社長がいて、一方、ジンさんは、マキちゃんを探すために、かつての敵の、シーナさんを頼って見つけます。バイクで向かいますっていう展開でした。
いや、本当になんだろうね。いきなり敵のボス出てきて、ヒアルロン酸を注入しながら叩くとかって、ちょっと面白いよねって。
いや、本当になんか、乗ってきたなっていう感じがありますよ。
いや、そうだね。忍びスクワット乗ってきたわーっていう感じするし、今週はあとメイウェザーさんが元気でよかったなーっていう。
そうですね。結構ひどい目に遭ってたはずなんですけど、全然ピンピンしてましたね。
いや、そうだね。っていうか、今のところだってメイウェザーさんは忍法が使えない一般人最強だからね。
そうですね。車で事故っても平気でしたからね。
そうそうそうそう。
爆発してギャーって言ってたのに平気でしたからね。
そうだね。だから本当にメイウェザーさんはちょっと今後も活躍してほしいなって思うんですよね。
いや、本当に。いや、どんな修羅場をくぐり抜けても無傷っていうキャラでいってほしいですね。
そうだね。そして、あとはもう本当に音響術、クリックウェーブが出てきたわけですけども
。はいはいはい。
なんと習得に6年ですよ、6年っていう。
いやー、すごいですね。なんて高難易度、高レベルな忍術でしょう。
いや、本当だよね。だって、あれでしょ、って、ベストジーニストさんになれる、あれ、2年でしょ、習得。
そうですね。
あれの3倍かかるんだよ、これって。
いや、結構、その4年の差はでかいですよね。
でかいよね。こんなに頑張ったのに、こんなに雑魚キャラ扱いでいいのかっていう感じで。
いや、戦闘には向かないんでしょうね、やっぱり。
うん。
やっぱりエレベーターを壊すぐらいの力しか使えないんですよね、きっと。
これ絶対やって、もっと強くなきゃダメでしょ。 だってあの骨をさ操るよとかよりもっとかかってんだよこれ。
まあ、かかってますけど、でも使い道は探索とエレベーター壊すしかないんですよきっと。
使い方間違ってるでしょどう考えても。
でも実際これですごい離れた距離にいるあのマキちゃん見つけたじゃないですか。
まあそうだね。
しかも理由はコンテナが凍ってるかっていう。
そうだね、すごいよね。てかコンテナ凍らせるって V1 バレバレやろって。
これはでも青岩さんがあの役者が足りないみたいなこと言ってますから。
うん。
これはあえて発見されるために凍らせてるんじゃないですか。
ああなるほどね。それは確かにありそうだね。
これくらいやっとけばあいつのことなら嗅ぎつけてくるだろうということで、社長の意向を無視してジンさんを呼び込むためにあえてもうコンテナを凍らせてメッセージを示してるんじゃないかと思いますよ。
うん、そうだね。だから本当にね、じゃあ対決が楽しみだよねっていう。
いや本当にこのバイクで引き殺すんですかね。
このバイク。このバイクちょっと面白くないですか。
それは超電導リニアの原理で浮いてるからですか。
なんだろうね、なんだろうな、なんでライターに乗ってんだろうなみたいな。
いやいや未来バイクじゃないですか。
どうだろう、どうですか、これは小学生はやっぱかっこいいんですかね。これは
か、いや全然かっこいいって思ってもおかしくないと思いますよ僕は。
そうだね、まあ確かにそのなんだろう、パピヨンさんの乗り方がおしゃれだしねっていう。
そうですね、捕まれって言って捕まった上でこの座り方なんですね。
そうなんだよね。そうじゃねえだろっていう。でもおしゃれだよねこれはっていう。
まあそうですね、足の置き方からして普通のフットペダルのある感じのいわゆるバイクじゃなくて足を普通に置く感じだから、いわゆる原付とかと同じオートマバイクみたいですよね。
そうですね、
かっこいいですね。
かっこいいですね。
ビッグスクーターに近いかっこよさがありますよね。た感じなので、いや本当にこのバイクがロボットに変形するんじゃないかと楽しみにしてますよ。
いやでも変形するんだったら、でもなんか他と合体してこれはなんか腕とかそんな感じなんじゃないですか。
まあ次回術があれば全然変形合体とか遠隔操作ができそうですからね。
そうだね、
次回術死ぬほど便利ですからね。
うん、うん、
だから大変このバイク戦闘でも活躍してくれるんじゃないかと楽しみにしてます。では続きまして、最後の最有機の第21話内容としましては、小春ちゃんの出生の秘密を聞かされます、ゆうのすけくんのお母さんが、永遠に近いレベルの地獄を耐え続けて、魂が消滅してしまうぐらい頑張ったおかげで生まれた最強の刑でしたという展開でした。
いやいや、道通様ひどすぎでしょっていう。
じゃないと地球が滅んじゃうんですよ。
でもさ、これさ、小学生のゆうのすけくんに聞かせたらさ、もうなんか、よくも俺の母ちゃんをってなりそうじゃないですか。発狂してもおかしくないですよっていう。
まあまあそうですね、その可能性はありますから、まあケイちゃんもあえてこれを教えることによって何かやっぱり龍之介くんに対して期待するところ、やってほしいこと、もしくは逆に何か引き止めたいこと、やらないでいてほしいこととかあるんだと思いますから、
うん、
まあ、そういったケイちゃんの思惑に沿っての説明だと思うんですけどね。
うんうんうん、まあそうだね。いやだからちょっとだから結構ハードもハードハードすぎるだろっていう展開なんでね。
はいはいはい。
ちょっとどうなるのかっていうのはちょっと読めない感じになっちゃってますね。
いやまあそうですね。まあひどかったで小春ちゃんに問題があったということで、まあその点に関して龍之介くんが必要だった理由が分かってくるとは思うんですけどね。
そうだね。
なのでまあ早めに龍之介くんのドラマとして龍之介くんがどうするかっていう問題の方に落とし込んでくれたらいいな、そうなってからが楽しみだなと思ってます。
うん。
いや、でも結構このお父さんはかつて人の心を持たない、感情を持っていないかのような最強の男で、お母さんと出会って弱くなって、で、お母さんはもうこの永遠に近い地獄を耐え切って、地球のために、未来のために、そして龍之介くんのために、旦那さんのために、小春ちゃんを生み出したっていうあたりの中二感は結構僕は嫌いじゃないですよ。
うん、うん、うん。いや、そうだね。
中二だなと思うんで。
うん。
なので、この中二感がうまく本編にこうマッチした感じで展開していったらいいなと思っております。
はい。
では、続きましてが、ビーストチルドレンの第10話内容としましては、さくらくんがメンバー集めに奔走して、キッカーが必要だということで、先輩にお願いしに行ったら、何か、その先輩は、すごく、綺麗だ、っていう展開でした。
いやー、今週もなんかキックが大事だーって言った時にさ、あ、もうこれ空くんの出番やでって思ったんだけどね。もっとサッカー部空くんのっていう。
空くん、確かにサッカー部でしたよね。
うん。で、ま、フィールドをよく見てるっていう設定もあったし。
はいはい。
でも空くんやろうって思ったら違ったワニブチ先輩だったっていう。
そうですね。もう経験者じゃないと話にならないですから。
そうだね。まあ、1年生は参加できないですからね。
そうですね。いや、本当に、設定、残念ですよね。
残念だね。なんかちょっと悲しくはあるんだけど、ね。
はい、はい。まあ、それを乗り越えて参加してくれると僕は信じてますけどね。
それを乗り越えて。1年生という枷も、ラグビー部じゃない枷も乗り越えて。
そうです、そうです。それを乗り越えて、もう一人ぐらい死んだところで、さっそうと現れるんじゃないかと思ったんですよ。
そうね。ワニブチ先輩の爪が巻いちゃった時に。
そうですね。
うわって言った時に、俺が蹴るって出てくるからね。
いや、そういうのを楽しみにしてますよ。
いや、そうだね。ピンチの時にっていう感じだよね。
まあ、実際は普通に合流してくれていいんですけどね。
まあね。
なんかそういう流れにならないんで、ちょっと残念だなと思ってます。
はい。そして、まあ、あとは本当にね、戦いが始まるわけですけど、3対3のっていう。
はいはいはい。
まあ、ワニブチ先輩の方の2人は、まあ、たまたま見つかって捕まった2人なんだろうなっていうのがわかるんですけど、ただ、さくらくんの方の、この一番奥の人は一体誰なんでしょうね。福くんって出てますけど、福くんの印象が僕全くないんですけどっていう。
まあそうですね。僕も全くピンとは来てないですが、これから説明するんじゃないですか。
そうだね。だから、ここでちょっと、全然、せっかくすでにチームにいるのに、今日で今週出てきた牛尾くんの方が全然印象強いんでっていう。
まあそうですね。
初期メンバーである福くんが、ちょっと来週は活躍していることを祈りますよ。
そうですね、福くん。まあ、各キャラクター、それぞれ、深掘りはしてくれるとは思いますよ。
うん。
ちなみにこれ最後、3対3の時って、牛尾先輩はいないんですよね。
いないっすね。
牛尾先輩はなんで参加しないんでしたっけ？
牛尾先輩はなんで参加しないんでしょうね。そこも謎なんですよね。見てすらいないからね。
まあまあ、最後の3対3のメンバーは、あくまでこの、ワニブチ先輩と戦うためにその場にいた人を適当に捕まえただけなんですよ。
なるほど。
あまり、本筋、特に今回のセブンスには関係のないメンツなのかもしれませんね。
それもちょっと寂しいけどな。
そうですね。でも実際、あえて今それをやる理由はわかんないですけど、実際、セブンスは関係ないメンツ、たまたまいたからってやってる気がしますけどね。
まあそうだね。でもそれはちょっとなんかもったいない気がするんだよね。
もったいないですね。これから出てくるんであれば、みんなを見せてほしいもんですけどね。
うん。いやはや。まあまあ、とりあえずじゃあ来週はまあもしかしたら誰かが怪我して、牛尾先輩が来てくれるかもしれないんでね。
そうですね。
もう今週出てきた姫島さんのごとく、ドーンって出てくることを期待しますよって。
そうですね。一人がタックルで潰されたと思ったら、誰もいなくなってて代わりに牛尾先輩が立ってるっていう、反則ですけどね。っていう感じの選手交代もなく飛び出していったら反則ですが、っていう感じの、まあ、どういった展開でもなかなか、この桜くんのキャラクターに関して、こう、キックがあるとタックルできる回数減っちゃうから嫌だっていう感じですとか、あとこのワニブス先輩のキックに対していちいち綺麗だっていう何かちょっと、コントメイター発言をするあたりとか、結構この桜くんのキャラクターに関しては今週僕は好きでしたよ。
はいはい、そうだね。
いや、今後もこの綺麗だをちょっと連発してほしいですね。
そうだね。ちょっとやっぱ変態地区とかあるからね。
はいはい。いや、それを象徴する感じで良かったですよ。
はい。
では最後に目次コメントが、読み切りの科学と魔法の格闘家たち、犬コロスケ先生、村田先生とジャンプルーキーのおかげで掲載できました。感謝です。ということでした。
いやそうだね。でもまあ、ジャンプルーキーに投稿したのはね、でも、ちゃんと犬コロスケ先生が頑張ったおかげだからねっていう。
はいはいはい。いや、まあ、ちゃんと、関係者、関係各位への、こう、挨拶を忘れない感じの、お礼を忘れない感じのコメントでした。うん、あとは村田先生、久々のウィークリージャンプ、今回も最高の原作を楽しく作画させていただきました。ご感想などぜひ。ということで、今回も最高の原作をといった形で、稲垣先生を持ち上げるようなコメントでしたね。
ん？なんか犬コロスケ先生。
いや、今回も最高の原作をということで、さりげなく、今まで、アイシールドも最高だったぜってことを言及するようなコメントでしたね。
いや、そうだね。まあ、村田先生は毎回その、ワンパンマンとかもそうだけど、原作に対するリスペクトコメント半端ないからね。
はいはい、はい。
やー、なんかすごいいい人だなって思うよね。
といったなかなかこう礼儀正しい感じのコメントが揃っていました。あとはそれに関しては、イラギツオの三浦先生、犬殺助先生作、アルティメットジャンケンのオマージュです。読み切り楽しみです。ということで、なんとびっくり。オマージュだったんですね。
そうなんですね。いや、犬殺助先生大人気じゃないですか
って。確かに。いや、言われてみれば、アルティメットジャンケン、犬殺助先生の作品だと、この読み切りじゃなくて、この、三浦先生のコメント読むまでは気づきませんでしたが、あの、ジャンププラスの方のアプリ内でも、このお試し的に配信されたジャンプルーキーの作品、なんかおすすめ作品がジャンププラスの方でも配信されたりするんですが、うん、その辺のルーキーとプラスの違い知らない人はピンとこないかもしれませんが、まあまあ、それで、確かに読んだ覚えがありましたよ。
うんうんうん。
アルティメットジャンケン、こう、特殊能力、異能を使った感じのジャンケンバトルというやつですね。
なるほどね。それをまあ、だから揺らぎそう風にアレンジしたってことですね。
はいはい。ということで、なんと、その、読み切りで掲載される犬殺助先生のオマージュがあるという、確かにすごいですね。ジャンプ初掲載でここまでオマージュを捧げられるとは。
そうだね。いや、犬殺助先生、次回作も楽しみですね。
いや、本当にいいラインに乗ってるんじゃないかと期待しております。
そして、あとは、僕たちは勉強ができないの、筒井先生、遅くなりましたが、第2回人気投票、本当に感謝です。結果には鼻水吹きましたっていう。
はいはい。
あれですけど、まあ、吹くよね、あれはっていう作者も。
まあ、そうですね。
キリス先生が他のヒロインをぶっちぎるっていう。
あれは、未だに、っていうか、何だったんでしょうね。
いや、まあ、そうだね。未だによくわからないよね。
何が起きたのかっていう感じですよね。うん。組織票があったら、ちょっと、何らかの形で発表もしてほしいですけどね。別に咎めたり嫌な気分にはならないですが、なんか、組織票があったのかなかったのかだけ知りたいですね。
知りたいね、それは。
それが、編集部で把握できる形であったのかなかったのか。あったらあったって聞いて、あ、そうなんだ、キリス先生すげえな、組織動員力って思いますし、ないって聞いたら、ますます一体何が起きてるんだって思って、謎が深まりますからね。
そうですね。
いや、ちょっとその辺の発表あったらいいのになってちょっと思ってたりもします。
あとは、ビーストチルドへの寺坂先生。
はい。
最寄り唯一のコンビニが閉店、スーパーもない、積んだ、お疲れ様でしたっていうコメントがあるんですけど。
はい。
え、どこに住んでるんですか
結構地方に住んでらっしゃるんじゃないですか。
そうだね。いや、これ、なんかちょっとびっくりしたんだよね。東京都内でそれもないだろうしな、つって。
そうですね。スーパーもない、積んだ。もう、あれですね。あとは、アマゾンフレッシュですね、あとは。
食料買い込みこんなんすぎやろそれ。
いやー、来週以降なんかいいスーパーとか通販を使ってるんじゃないかと期待してますよ。
いや、そうだね。なんかちょっと製造報告ちゃんとしてほしいよね。
はい、はい、あとは僕の開かれ目の堀越先生、日の丸がなければ僕はここまでかけてなかった川田先生お疲れ様でしたと一週遅れで完結した日の丸相撲川田先生のコメントがありました。
いや、そうですね。なかなかすごいこと書いてますよね。
はい。
日の丸がなければ僕はここまで書けなかったまで言ってますからね。
はいはいはい。
いや、それは結構最大限のリスペクトというか、あれですよね。
まあそうですね。何か実際作者作品同士の何かしらの関わりがあったりするのかはわかりませんが。
うん。
何か足、どっちかを足したり、誰かの足で共同に作業したりとか、関係あった上でなのか、そういうことではないのか、わからなかったりはしますが。でもまあ確かに、お疲れ様でしただけの一言とは違った重みがあるコメントでしたね。
コメントでしたね。
あとは、呪術廻戦芥見先生、携帯電話がない時代設定にすればよかったとつくづく思います。ってことで、いいじゃんと思うんですけどね。
そうそうそう、俺も別に気になってないよ別にって。
むしろ何週続くか期待してますよ。
そうそう、別に毎週使ってもいいんだけどね、本当に。
ということで、これに関しては勝手に携帯電話でいつも話してるっていうことを自分で突っ込み入れてた、それに対するコンプレックスコメントかなと思ったりしますが、一応もう一つ別の解釈としては、お話の展開を考えるときに、携帯電話があるせいで作れるシチュエーションを限られてしまう。特にこの限定的な設定、タイムリミット設定とか、そういった何らかの制限とかを設けるときに、携帯電話があるとその制限がうまく機能しないとか、そういった策撃の難しさを言ってるのかなともちょっと思いました。
そうだね。すぐに情報共有とかされちゃうしねっていう。
はいはい。なので。
江藤さんが電話しないとおかしいだろうみたいな。
そうですね。 なので、そういった意味で、作劇の難しさを言ってるコメントなのかな。でも、あれだけ、電話で喋ってることに関して自己言及してたしな、みたいな。
うん。
まあ、一応その二通りの考えを持って読みました、このコメント。
そうですね。一体何種つくでしょうね。
はい。もう、いつまでも、このまま最終回まで、携帯で必ず喋ってほしいですね。
それはそれで、うん。まあ、入れようとも入れなくもないと思うけど。
といった感じでした。で、来週が、再びワンピースが、関東カラーです。表紙もですかね、劇場版ワンピースタンピード公開直前関東カラーワンピースという形になっております。
ね、特別付録飛び出す特製クリアスタンディまで続きますからねっていう。
はいはいはい。いやー、飛び出すルフィ特製クリアスタンディ、大変力の入った映画宣伝の回となりそうです。あとセンターカラーがジャンプコミック1巻2巻続々重版御礼&ジャンプコミック3巻発売記念センターカラーチェンソーマンとなっております。あとは、センターカラーもう一つが五条過去編大人気御礼センターカラー呪術廻戦がセンターカラーです。
うん。
ちなみに今回4号連続読者応募者全員サービスでフィギュアのプレゼントやってますが、これ並んでる作品リストがすごかったですよね。
そうだね。
並んでる作品が、ワンピース、鬼滅の刃、約束のネバーランド、僕のヒーローアカデミア、ドクターストーン、呪術廻戦ですから。
そうですね。呪術廻戦アニメ化すらしてないんですけど。
呪術廻戦以外全部アニメ化人気作っていう、そこにしれっと呪術廻戦が入っているというあたり、大変何かこう、いいなっていう感じの流れを感じさせる読者プレゼントでしたよ。
そうですね。
で、あともう一つのセンターからが読み切りです。伝説参戦、青春と激闘の大型読み切り2連弾第2弾、センターから45ページ、F 剣、松井雄生先生。うん、松井雄生が、聖堂熱血剣道ラブコメに挑戦。
なわけはねえだろって。
そうですね。今週、企画でやっていた、スタートダッシュ漫画賞という冒頭6ページの、それのみを評価する。その読み切り作品の冒頭6ページ分のみを募集するという、そういった、漫画賞の選評みたいなのが載ってましたが、それに関してこう佳作以上の作品全部なのかな、まあ、注目作品全部結構な本数に松井先生のコメントがされて掲載されてるんですよね。
そうだね。
も
う
それを読むと本当に松井先生がいかにこう計算高く作品の設定を考えているか、アイデアを考えているか、冒頭を作っているかっていうことがよくわかりますからね。
そうですね。
そんないかにアイデアを意表をつくような誰もやっていないオリジナルの作品としてお話にしやすい、発展しやすい、見栄えのするアイデアというものをいかに重視しているかっていうことが伝わってくる、そんな松井先生が描く聖堂剣道ラブコメです
絶対途中から聖堂じゃなくない
。いやもう冒頭数ページですよきっと
冒頭数ページだけ
冒頭数ページですでにもう化けの皮を剥ぐと思いますよ。
いや、そうですね。いや、だから楽しいですよ。松井雄生先生だけ楽しいからね。
いや、本当に、スタートダッシュ漫画賞のお手本のようなのが来ると思いますから。大変、いや、期待をしております。
はい。
ということで、来週が、合併号だったんで、表紙は、ワンピースじゃないかもしれませんね。集合表紙かもしれませんね。といった感じで、36-7合併号、8月5日発売となっております。では、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。